爆発ロリパニックラジオイエーイ。はい、ということで今回も始まりました爆発ロリパニックラジオ。
はい、
お相手は私ゆいずと
パニでお送りいたします。
はい、ね、もう僕はずっと花粉症ですよ。
ああ、同じく
いやもう花粉症だとやっぱりね、こういう声を出すっていうねことをやってると、やはりまあ辛い部分もあるわけですが、
くしゃみをするたびに喉に大ダメージよ
特にそうですよね、パニさんみたいにロリ声をやっている方にとってこうどうなんですか、花粉症の時期っていうのは。
いやもうダメだね
ダメですか
大丈夫、今ちゃんと声出てる？
あ、出てますよ、大丈夫ですよ。
本当に、
はい、本当にっていやそういえば前回ですよ、ジョンさんがゲストにいらした時に、
あー来ましたね、
パニさんは変わるっていう話をしたんですよ、覚えてますか？
おお
自己に戻りましたね もっと声の出し方っていう話がありましたけども、
口調から変えるという。
そうですね、はい、いや変わりましたかとか。
いやー1ヶ月じゃなかなか難しいよね
まあ1ヶ月難しいということですが、いやまあね、いやこの時期やっぱね花粉症ですからねとかいう言い訳も。
あ、そう、花粉でちょっと喉にダメージがきて、なんかこう成果が出ないんじゃないのかな
そうですね、まあ、話し方っていうところで結構ね難しいですよね。僕もまあロリ声はできないわけですが
一応言われたなんて言うと、
はい、
この声の強弱でこう感情を出すと男っぽく、
ほうほうほう、
で声のこの高低高さ低さで感情を出すと女性っぽくなるよという、
は
い、
おー
話を聞いたんですけど、もう感覚の部分なので、はい、なかなかもっと練習がいるな
あ。そうですね、結構声の高さっていうのも重要ですよね。特に両声類やる方っていうのはやっぱり裏声というかその高い声が出せるっていうところから入る人も多いですからね。
あ、いやでもその高さだけにでこう勝負しちゃうと後々つまずくというのがジョンさんの研究の結果みたいです
あ、そうなんですね。いや僕も高い声をこうカラオケとかでよく出すですけども、だからといって女声が出せるわけじゃないんですよね。でそれは確かにジョンさんの言う通り、僕なんかも高い声を出すんだって言ってこう頑張って練習してきて、で気づいたら、あ、ちょっと両声類面白そうだなという感じでやってみたいなと思って、ちょっとやってみようと思って練習してもやっぱりなかなかうまくいかないといった感じで、まあジョンさんの言う理論通りの喉になっていったわけですが、はい、まあそんな感じですね。まあロリ声っていうところも絡めて、まあ高い声っていうのが重要っていう話をしたんですけども、まあ僕もカラオケで高い声出すということを話しましたが、今回はですね、まあ、ちょっと一つテーマとして、
はい、
まあ、カラオケとかですね、まあ、なんか歌を歌うときに、例えば7でもいいんですけども、カラオケとか歌を歌うときに、どんな曲歌いますかっていう話をですね、したいなと思いまして。
はあ。
で、まあ、パニさんは、まあ、ロリ声が出せるわけですから、もう、どんな、曲が好きなのかなと、どんな曲を歌いたいのかなっていうところで、今回、まあ、2人で話してランキング形式で紹介しようかなと
ですね
いう話をしてまして、なので、個人的何々ランキングっていうことで自分の好きな曲をですね、この曲はこういうタイプの曲ですよっていう風な感じでランキング形式で今回は紹介していきたいなと思っております。
イエーイ、イエーイ
ちょっと話の入り方が雑だったかもしれませんがはい、ということで、どうしますかね、先にじゃあパニさんがもう準備できていそうな感じなので、パニさんの方から考えてきたランキングを発表していただきたいなと思います。
じゃあ、ね、今回考えてきたのが、
はい、
曲の 短いランキング。
短い曲っていうことですか。
短い曲ランキングからも行きましょう。
はい、短い曲ランキング。ほうほうほう。
とりあえずCM ソングが30秒なので、
あ、
そこからが基準になるかな。
なるほど、確かに、まあ、アニソンとかだとオープニングで1分半とかでもまだ長いってことですね。 CM だったら確かに30秒もしかしたら15秒とかっていうのもあるかもしれないですもんね。
あ、15秒
あれでもまあそれがちゃんとした曲として、まあ例えばカラオケに入ってるとか、はい、そういうとこまで行くと確かに30秒とかなるのかもしれないですね。はい、ということで、
じゃあ、第5位、
はい、5位
がこのマクロスフロンティアの CM ソング、
ほ、
長時間反転にゃんにゃん
にゃんにゃん。あ、
まあ、これが CM ソングなので30秒。
お、
まあ、他に声優の歌とかこういうのもまあ30秒なので結構30秒曲は多いんですよね。
あ、そうなんですね。
で、じゃ次第4位、
はい、
ここからがちょっと見せ場かな。
お、
第4位がね、クヒズタイムショックテーマ
タイムショックのテーマ、あ、そんなのも入るんですね。
そう
あ、え、それはどれぐらいの長さなんですか。
これが、どうかな、感想とかも含めてまあ20秒ないかな。
へえ。
歌詞もタイムショックの一言で終わる
あ、それはカラオケに入ってたり。
そう、
あ、入ってるんですか。
ジョイサウンド限定なんですけど、はい、入ってるんですよ。
へえ、すごいですね。それを選曲する場面ってどんな場面なのかちょっと気になりますけど
まあ、ネタで、
ネタで、ああ、そんなタイムショックのテーマ、へえ。
で、まあ、ここで20秒切ってきたので。
20秒切りましたね。
じゃあ次第3位、
はい、
角川ザテレビジョンのロゴ
え、ロゴっていうタイトルなんですか。
そう、ロゴまで入ってタイトルこれさっきのタイムショックよりももっと感想が短くて、
はい、
確か10秒ぐらい。
おお、もうなんか
、ま、歌詞もザテレビジョンの一言
それが10秒ぐらい。はあ。でももう10秒ですよね。で、今3位ですか。
そう、これでまだ3位。
もっと短い曲があると。
その次の2位。
2位。
You Suffer。
You Suffer。
なんだっけ。ナパームディスという、
ほう、
洋楽のユニットの曲なんですけど。
はいはい。
これ感想とか含めても確か7秒ぐらい。
へえ。
もう一桁っすよ
そうですよね。いや、一桁、曲、それ曲って言っていいんですかねへえ。
歌詞もやさって叫んで終わる
本当に一言みたいな
一言。
へえ。なんかそれってなんか聞いた話だとギネスに載ってるみたいな。
そう、
世界一短い曲。
ただダムだと3回繰り返すので、
お
ダムだとも2位じゃないんですよね。
ああ、そうするとその7秒のが3回ぐらいあるみたいな感じなんですね。ああ、なるほど。え、でその2位をしのぐ1位っていうのがあるんですね。
1位がね、
はい、
東京、ちょっとね文字が小さくて読めない
老眼みたいな大丈夫ですか
東京中山地域競争ファンファーレ。
何ですか。もう一度お願いします
東京中山地域競争ファンファーレという曲です。
お、中山 G1 ですか。競馬のやつですか。
競馬。
あそれのファンファーレ。
そう、
これがまあ秒数としては20秒ぐらいあるんですけど、
はいはい、
歌詞が一言もない
、まあ、ファンファーレですからね。あれも確かに歌詞ないですよね
もう歌詞ゼロだからかな。長い短いの概念を超えた1位かな。
あ、それもカラオケに入ってるんですか。
ジョイにある
ジョイサウンドすごいですね
ジョイはマイナーな曲の宝庫だから
ああそうなんですね。歌詞がない曲をカラオケに入れちゃうっていう
、ね、ただこれ採点ができるという。
え、採点できるんですか。え、どうやってやるんですかそれ。
いや、曲の途中に1本だけバーがポンと置いてあって、そこに合わせると点が入る、は
い、それあの何でしたっけ、分析採点でしたっけ。じゃあそう、あれバー見てやんないとできないやつですかそれ。
で、それで高さを覚えて全国採点で本番みたいな
あ、ランキングとかも乗っちゃうんですね。それすごいですね。あ、じゃあそれが1位ということで。
1位で。
はあ。まあ、短い曲ランキング。
こんな感じで、
はい、
自分で考えたランキングというのを作ってみたんですけど、
はい、
ゆいずさんはどうです。
あ、僕ですか。僕も考えてきましたよ、ランキング。
お、
まあ、本当にあのランキングって自分で考えると大変ですね。あれもあるな、これもあるなって言って、どれを1位にしようかってすっごい悩んだんですけども、で僕が今回考えてきたカラオケランキングはですね、あのハイトーン、まあ、僕さっき高い声があって言ったあの好きだって言ったんですけど、まあ、そんなまあ高い声好きの僕があの知っているアニソンの中で、
お
これは歌えないだろうっていうような高い曲のランキングっていうのをちょっと作ってみました。これがまあ3曲ぐらいですね、一応考えて、いろんな本当にたくさんあるんですけども、その中から3曲選びましたので紹介させていただきたいなと思います。
はい、
まず第3位、
デデン
、インモラリストっていう曲ですね。
あ、
知ってますか。
友達がよく歌ってましたね。
あ、本当ですか。すごいですね。その友達は男性ですか。
女性です。
あ、まあ、女性でも多分この曲すごいきついと思います。あの、堀江由衣さんが歌ってる曲ですね。声優 の、 あのドラゴンクライスっていうアニメですね。もう結構古いアニメですけども、あの釘宮理恵さんとか、あの日野さんとかですね、あのなんでゼロの使い魔のあのコンビですね、
あ
があのメイン の、 あのアニメだったんですけども、でその、まあ、テーマとしてオープニングだったかエンディングだったかちょっと忘れちゃったんですけども、インモラリストっていう曲がありまして、でその曲がまあ高い堀江由衣さんのまあ曲って結構なんかゆったりした感じの曲が多いようなイメージなんですけど、どっちかっていうともう高くて激しいって言っていいぐらいの曲だと思います。あのこのインモラリストは、いや本当に高くてでちょっとセリフの部分もあるんですよ。
あ、なかなか
なかなかですよね、
詰め込んだな
で結構サビもちょっとテンポが早かったりして、でまあ英語っぽい歌詞で、まあ、あの歌詞カードにはカタカナで書いてあるんですけども、でもまあ英語っぽい感じで、あのちょっと早めの曲で歌いにくい上に高いっていう曲で、とてもあのちょっと本当にもうはっちゃけた時にしか歌えない曲ですねこれは。はい、でこれの、まあ、キーとかも、まあ、ギター弾く人はあの分かると思うんですけども、キーがあの、まあ、CC があのドですね、いわゆる C D E F G A B C っていう感じでドレミファソラシドみたいな感じで表すんですけども、それで言うと一番高いキーが G、まあハイ G と言われるキーで、あの普通にあのもう男性だったらまあハイ E とかでも結構
出
せない人もいるんじゃないかっていう感じなんですけども、E F G ですから。まあ出せないですよね
で一応男性のその声高いか低いかの基準がハイ A が出るかどうかみたいな。
あー、なんでだから、はい、A から言ったらもう ABCDEFG ですからどんだけ高いんだっていう。
高い
そうですよね、もうハイ A って言ったらあの粉雪ですよね。
そう
あれの一番高いところがハイ A って言われているところなのでもうほぼ1オクターブ高いんじゃないかぐらいの高さですね、っていうところでそう、第3位がインモラリストという曲です。で第2位が、プリズマエリアの曲ですね、ワンダーステラっていう、あのファナっていうグループですね。
ファナさん
ファナも高いんですよ。
普通に話し声からして高いし。
そうですね、ボーカルの方の声が本当に高いのがすごい綺麗なんですよ。綺麗な声が出て、それがまた歌になるともうすごい迫力もあるし、クリアなハイトーンですごい好きなんですけど歌えないって。
あるあるパターン。
本当に高くて、ファナの曲で僕他に好きなのが、小林さんちの名ドラゴンの青空のラプソディ。
あれもね、
あれも高いですね。
いいけど高いんだよね。
高いんですよね。でもそれよりももうちょっと高いかなっていうのがこのワンダーステラですね。いやまあプリズムエリアはね、まあ僕らロリコンにとっては
まあ、ね、あいいところついてくるなという、ね、
っていう感じですよね。はい、ということでまあ印象に残る曲としてよく覚えていたのでまあ上げさせていただきました。そして第1位ですよ。
1位、
まあこれはアニソンのハイトーン好きの方なら知ってるかなと思うんですけども、 In My Dream。
出た。
知ってますか、ファニーさんも。
知ってるよ。
これブレンパワードっていうアニメですねの、曲ですね。でこれがこれの最高音はでもハイ F なんですよ。
あ
さっきインモラリストがハイ G で、さっき言わなかったんですけども、ワンダーステラはハイ G シャープ、半音高いんですね。
半音
でハイ G にシャープに対して、そのインマイドリームはハイ F なんですよ。
1音
低いんですよね。F G ですから1音低いんですよ。でも僕的にこのハイトーンの1位にした理由っていうのが、その歌詞の部分じゃないところ、で感想の部分でなんか叫んでるんですよ。あでそこがハイハイシーですね。
なんじゃそのジュースみたいな。
そのハイハイ G の上がですね、ハイハイ A なんですよ。
あ
A から G まででまた A に戻るんですけども、ハイが1個プラスされてハイハイ A になるんですけど、さらにそれの A B C ですから、なんだこれはっていう。いうぐらい高いんですよ。
女性でもきついところだね。
そうですね、女性でも出ない人いると思いますよ、この In My Dream のハイハイシーンに関しては。いやでもまあ歌詞 あるところ、そのハイハイシーンの部分抜いたとしても、もうほぼサビが高くてですね。
そう
でさらにですね、最後に転調するんですよ。もう高い出ないよっていうところでまた転調して半音ぐらい上がるんですよね。いやもう無理でしょっていう。
まだ上がるか。
そう、最後の最後にもう半音上がって、これでもかっていうぐらいに上がっていくっていう、そうですね、まあ、転調いいですよね。
ね、いいけど、あまだ上がるんだ。
ってなりますよねっていう曲がこの In My Dream ですね。で、ハイハイシーっていうと、ボーカロイドの曲で炉心誘拐っていう曲があるんですよ。あれの一番高いのがハイハイシーシャープ。
あれとそんな変わらない。
そうなんですよ。ボーカロイドのめっちゃ高い曲って言われてるその炉心誘拐と変わらないぐらいの、だからその炉心誘拐が歌えるぐらいのレベルの化け物じゃないと歌えない曲がこの In My Dream と。
まさに1位にふさわしいところ。
ふさわしいと思って僕はここを選んでみましたっていう感じですね。はい、ということで、これが僕の中のもう無理ゲーハイトーンですね。
無理ゲーハイトーン
ランキングでした。はい、
はい。
ちなみにパニーさん、他に何かランキング考えてきましたか？
じゃあ僕は無理ゲー採点ランキングでいこうかな。
採点ランキング、ほう。
そう、採点が難しいということで。
はい。
ああね、声戻っちゃってるね。
気づいたら戻ってましたね、確かに。でもさっきの短い曲も採点っていう観点で見れば無理ゲーですよね、結構。
そうそう。で、うん、一応3位に持ってきたのがさっきの短いやつから、
はい、
ま、どれでもそんなに変わらないんだけど。まあ、角川ザ・テレビジョンのロゴでいくと、ザ・テレビジョンの一言の間に、
はい、
音程入れて、しゃくり入れて、ビブラート入れて、あと抑揚もつけてなので。
あ、そういうところもやっぱ入れないと高得点を狙えないという意味で採点難しいと。テレビジョンが
短すぎて、その1回のミスが曲の 20% 分のミスみたいな。
もうそれで、はい、もう20点マイナスみたいな。
そんなレベルで、まあ、短いのはとにかく難しいと。
そうですよね、短いの難しいですね、ミスできないっていう意味で。
そう、うん、で、まあ、これが3位ということで、
はい、
で2位に選んだのがクロスファイトという。
クロスファイト、
あの覇者耐性断崖王というスーパーロボットのアニメなんですけど、それのオープニング曲。
ほうほうほう。
でこれがですね、あの水木一郎さんと堀江光子さんのデュエットソングなんですけど。
熱いですね。
水木一郎さんって声低くて渋いいい声じゃないですか、
はい、
でその堀江光子さんとのその差が大体1オクターブ分ぐらいある。
お、はいはいはい。
でデュエットだからこうね、最初堀江光子さんが歌って、その後1オクターブガーンと下がって水木一郎さんが来るっていう、うん、
あ、それあの両方あの採点にちゃんと、
そうそう、反映される。
なるほど。
だからあの音域の幅が実質4オクターブってで、しかもこのデュエットが一緒にじゃなくて、こう掛け合いみたいに堀江さんが歌って水木さんが歌ってで、こう、まあ、1場面ずつぐらいの切り替わりなので、
はいはい、
すごい細かく1オクターブゴーンゴーンゴーンゴーン
こう高い低い高い低いってこう交互に来るわけですね。
でそれもその1オクターブ低いんじゃなくて、あのただ男性と女性の差だから、このキー10個分低いとか、
はい、
ちょっとこの1オクターブ下げたらいいってわけじゃないというところが、あ、まあ音程が合わない
なるほど。
そんないきなりキー10個とか上げれねえよ
そうですよね。ああそういうの一人で歌おうとするともう厳しいですね。
厳しい音程がまず取れない。
ああ、
そこでかの2位かなという。
なるほど。
あの普通にサビだけ高いとかならね、サビだけキー落とすという技で曲自体平坦にしちゃえるんだけど、
うん、
その上がり下がりの幅が短いからキーを変えれないっていう。
ああ、なるほど
、まあ、
それでどっちかのあのキーだけで歌うと
音程半減みたいな、
ま、50% しか合ってないみたいな
そう、いや、あの普通1オクターブ下とかで歌ってもキーが勝手に合ってくれるんですけど、
はいはい、
あの幅が短いから合う前に次のパートに行っちゃって、
あ、
で全部音程外れの判定になっちゃう。
なるほど。あ、そういう感じなんですね。その男性の曲を、あ、女性の曲を男性キーで歌ってもちゃんと採点されるっていうのは、
そうそう、
あの全部をちゃんとこう下げていれば
言えば勝手に補正してくれるけれども、補正が効く前に終わっちゃうって
なるほど。あ、ね、じゃあちゃんとあの高い低いってこう交互にやっていかないといけないと。
そう、
はあ、それは辛い
でそれを抑えての第1位が、
はい、
猫耳モード。
猫耳モード、
あのつくよみというアニメのオープニング曲なんですけど、
はい、
これがまあ前編セリフみたいな、ずっと猫耳モードって言っている曲
それは可愛い感じの、
そう、可愛い感じの、
お、
あの斉藤千和さんのロリ声が聞こえる曲ですね。
おお、それはあ、いいですね。
でこれもね、音程がその抑揚に合わせてじゃなくて、
はい、
本当適当になんかバーがパラパラ置いてあるだけだから、
え、
こう目押しで当てていくって
え、あ、なんかその原曲に合ってねえだろこれみたいな感じ、そういう採点バーみたいになってる。
そう、原曲があの猫耳モードなんだけど、バーで行くと、はい、このどうやって合わせるんだよ
いやー、じゃあそのバーが出るタイプの採点でしっかり確認して、
確認して、でその位置を見ながら予想で声を出していくというまあ無理ゲーですね
無理ゲーですね。うわー、それ採点で100点出せる人いたらすごいですね。努力の賜物ですね
平均点が70点ぐらいという
おー、結構辛いですね。結構平均点70点ってめったに見ないですよね
みんながまあ最低の68かちょっといって70ちょいかみたいな。
あ、最低68点なんですね。
ああ、ジョイだと、
あ、そうそう、ジョイはそうなんですね。ああ、じゃあほぼ最低点じゃないですか
音程がほぼ合わないから最低点
っ なるほど。いや、それは採点難しいランキング1位にふさわしいですね。猫耳モードか。いや、それ僕やったことないですね。
ただね、採点ランキング1位をずっとキープしてるような人がこれで97点とか出してて、何回歌ったんだこれ。
それ本人でもそんな出ないですよね絶対。いや、もうそれ機械なんじゃないですかね。
おそらくバーの動きを見ながら自分の声を録音してそれを覚えていくっていう、
あ、
それでやったんじゃないのかな。
なるほど。じゃあもう最低の鬼ですねその人は。でもそういう人もいるんですねやっぱり。
そう、
いや、カラオケ行くとやっぱ、あ、この人いつも1位だなって人いますよね。
いるいる。
あー、なるほど。いや、そんな猫耳モードもそういう人の手にかかれば97点とか取れちゃうっていうことですね。
ねえ、うん、そんな一回やってみたいな。
結構時間とお金とっていろいろ必要かもしれないですね。あと喉の練習もそうですよね。いや、でも猫耳モードってロリ声で歌うにはとっても適してる曲だと思いません？なんでパニーさんとか練習してこう言うからとか、カラオケオフ会で披露してみたりとか、
ここ歌ってみようかな。
なんていう感じですが、と言ってたらもうそろそろ、
おっと
27分ぐらいですね。
あら、まだいっぱい考えてきたのに。
そうですね、僕もまだまだランキング考えてきたんですが、時間になってしまったので、このランキングは また
次回に持ち越そうかな。そうです
ね、はい、また
一個ね、衝撃的な曲だったランキングが、
あ、何ですかそれ。気になる。
わあかんな、次だな。
気になりますね。いや、僕も、まあ、さっきの無理ゲーハイトーンに対して正統派のもっと歌いやすくて、かっこいいアニソン、ハイトーンのアニソンとか、あと逆に歌いにくいアニソンランキングとかを考えてきたので、それもまた次回、発表できればなと思います。はい、ということでですね、はい、まあ、この東京サブカルチャンネルの爆発ロリパニックラジオですけれども、もうね、第1回第2回が上がっていまして、まあ、これが上がってる時には第3回も上がってるんですけど。
それもそうか。
ウェブページもありまして、まあ、爆発ロリパニックラジオと、まあ、Google で調べていただければ出てきますので、まあ、そうですね、調べていただくか、あるいはですね、実はツイッターを作りまして、
ついに
アカウントを開設しまして、これもですね、まあ、アカウント名で調べてもらえれば、爆発びっくりマークロリパニックラジオというアカウント名で、やっておりますので、
早速検索してみないと。
ということですね。で、こちらの方でもですね、新しく上がった、この番組に関してはですね、ツイートして、告知をしていきたいと思っておりますので、ぜひそちらの方でもチェックしていただければなと思います。で、たまにですね、僕らも何か
そう
これ可愛いよとか、このアニメのこのキャラがっていうつぶやきをすると思いますので、そちらも共感していただければ、いいねやリツイートしていただければなと思いますので、ね、よろしくお願いいたしますと、
あとはなんか7とかで歌ったのを上げても面白いかな。
そうですね、僕ら7っていう録音アプリですねやっていますので、うん、そちら のアカウントからもですね、こんなの歌ってみましたっていうのをね、上げて、このラジオの方だとね、なかなか歌えないのもあるので、
歌えないのでね、
はい、そちらの方でがっつり歌ったものを、まあ1分半をしっかり歌ったものを、上げていきたいなと思っておりますので、そちらの方も、ぜひご興味ありましたら聞いていただければと。多分僕よりもパニーさんの方がロリ声で歌ってくれると思うので、僕なんかロリ声っていうよりはもっとただ高い声で歌ってたりとか、なんかおっさんっぽく歌ってみたりとかしてるだけかもしれないので、パニーさん頑張ってください。
わあ、なんか完全に丸投げされちゃった。 はい、じゃあということで、
はい、
今日のお相手は
あパニーと
ユイズでお届けいたしました。
それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。
またねー。